14、コラム、三角と共同の目。三角共同化、電話 740-1600。 スキルを活かして心と体を癒したい。子育て中の母親や障害のある人など一人一人に合わせたヨガレッスンを。トータルバランス連歌、ヨガインストラクター岡橋由紀子さん。ヨガを軸に広がった活動、社会的弱者など孤立しがちな人たちの心と体を少しでも癒すことができればと思っているんです。そう話すのは市内在住のヨガインストラクター岡橋由紀子さん。6年前から視聴ヨガなどの活動をしています。20歳代の頃にヨガインストラクターの資格を取得したんですが、出産を機に離れていました。子育てが一段落し、スキルを活かして社会の役に立つことをしたいと思っていたんです。そんな時に知り合いから誘われて出張ヨガを始めることになりました。最初に出向いたのはお寺で、今でも定期的にレッスンをしています。これを機に福祉施設でヨガやアンドマッサージもしているんです。体だけでなく心も癒すためにゆっくりお話を聞きながら進めるようにしています。ヨガを軸に活動の幅を広げてきた岡橋さん、地域のグループや行政から依頼を受けることも多いと話します。子育て中のお母さんはどうしても家に引きこもりがちになってしまいますよね。そんな人たちがリフレッシュできる場所を作りたいと思い、小さな子供連れでも参加できるレッスンをしています。先日は市内の子育てサークルから声がかかり、出張ヨガをしてきました。昨年は市民活動センターで聴覚障害がある人を対象に市民講師デビュー講座、聴覚チャレンジとの皆さんとのヨガタイムを開催しました。以前に障害のある人が気を使いながらヨガに参加しているのを見たことがあるんです。それがとても気になっていて、市民活動センターに相談したところ、講座を開講することになりました。皆さんが生き生きしていたのが嬉しかったですね。地域の安心できる場所に、今年3月に東宇根野にサロンをオープンさせた岡橋さん。地域での活動にも力を入れたいと話します。市内の拠点としてサロンを作ることができました。シニア層にも関心が高く、レッスン後もゆったりくつろいでもらってるんですよ。地域に根付いた活動をしていくことで、サロンが地域の皆さんにとってほっとできる場所になれば嬉しいですね。食と育つ、保健センター電話 758-4721。 トマトの茶碗蒸し、暑い日には冷やしても美味しい一品。レシピ、川西泉会。材料、4人分。トマト、第1個 200g、 卵2個、じゃがいも小1個 60g、 塩ごま油各少々、だし 300cc、 酒薄口醤油各大さじ1/2、添え野菜スナップエンドウなど適宜。熱量、大人一人分、764kcal、 塩分 0.6g。 作り方、1、トマトを湯むきして 1.5 センチ角に切る。ボウルの上にザルを置き、トマトを入れて、塩を振って軽く混ぜ、出た水分に出汁と酒を加える。ザルに残ったトマトは別で置いておく。2. 皮を剥いたジャガイモを7ミリ角に切り、電子レンジ600ワットで1分30秒にかけ、粗熱を取って冷ましておく。3. 卵とトマトを湯むきしたものを混ぜ合わせ、薄口醤油を加える。4. 器にトマトと冷ましたジャガイモを入れ、卵とトマトを注ぐ。蒸気の上がった蒸し器に入れ、強火で2、3分蒸し、さらに弱火で10分から12分蒸す。電子レンジを使う場合は600ワットで6分から7分。仕上げにごま油と添え野菜を加える。消費生活センターだより。消費生活センター。電話 740-1167。 人を誘うだけで儲かる。簡単に稼げる、そんなうまい話はありません。事例、スマホをポチポチするだけで今月の収入が20万円を超えた。シンプルに稼いでいますという SNS の投稿を見て興味を持った。話を聞きたくて投稿した人に連絡を取ったら、一度説明会に行こうと誘われた。会場でオンラインゲームの宣伝をする会員になってもらう。会員になるには登録料20万円が必要。でも誰かを誘って2人が会員になれば元が取れる。会員を増やせばどんどん儲かる。ゲームをする人が増えると宣伝料も入ると言われた。簡単に儲かる話だと思い申し込んだ。20万円を持っていなかったので、即日発行のクレジットカードを作って払うように言われた。スマホで効果的な宣伝方法を教えてもらったが、会員になってくれる人は一人もいなかった。カード会社から請求書が届いたが支払えない。どうすればいいか。20歳代、学生。この契約はマルチ商法と呼ばれるものです。人を紹介することで簡単に儲かると勧誘されますが、多くの人は最初に支払ったお金を取り戻すことが難しい取引です。事例の場合は、契約書を受け取った日から20日間のクーリングオフ期間がありますが、事業者には SNS でしか連絡を取れず、住所、連絡先などがわからない状態です。他にも、簡単に儲かる、すぐに稼げるといった SNS の投稿を見て連絡したところ、仮想通貨の投資方法やネット広告で稼ぐノウハウなどの高額な情報商材を買わされたという相談があります。簡単に儲かる話はありません。契約する前に慎重に考えましょう。困った時はすぐに消費生活センターにご相談ください。生きる人権推進課、電話 740-1150。 生徒たちが誇りを持てる学び。放課後に通う開放学級。目標は胸を張って学校を卒業させること。総合センターで行っていた開放学級は、そこに通う生徒にとって放課後に通うもう一つの学校。私は童話教育推進 教員として、開放学級の担任のように接してきました。落ち着いて勉強ができない生徒もいる中で、この生徒にはどう接したらいいのかと悩むことも多かったです。前回お話しした通り、家庭で勉強ができない状況にある子もいました。それは差別という問題によって引き起こされたもので、勉強がしたくてもできない状況。やる気にさせることの難しさに直面していました。厳しい言葉で葉っぱをかけて一方的に教えるのではなく、褒めて教えることを基本に進めていました。開放学級では人権学習も行います。授業の後には担任チームで毎回反省会を行っていました。生徒の反応や返ってきた言葉を拾い上げ、もっと深く説明した方がいい、あの言葉が出た理由は何だろうと議論を行います。毎回1時間以上の時間をかけ、生徒が抱える課題をどのように解決するかを考えてきました。年に3回、小中学校の教員も交えた学習会を開催し、連携も行っていました。私たちが開放学級で目指していたのは、生徒たちが誇りを持つことです。学力をつけることも、自分自身に自信を持つことにつながります。人権学習の中でも、運動団体が開放運動を通して勝ち取ってきた成果を教えることは、生徒たちにとって大きな誇りとなりました。厳しい状況に置かれている生徒たちが、胸を張って学校を卒業すること。それが私たち教員の目標でした。緑台小学校区人権啓発推進委員会委員長、矢野忠。コラム終わり。